皆さん、こんにちは。2026年3月に NPJ デジタルメディシンに掲載された研究があるのですが、これが本当に興味深い。
Deep Learning Characterizes Depression and Suicidal Ideation in Young Adults from Eye Movements
というタイトルで、要するに、眼球運動から深層学習を使って、若年成人の抑うつと自殺燃料を診断できないかという試みなんです。目の動きから精神疾患を診断する、一見突拍子もない話ですが、想像以上に有望な結果が出ているんですよ。背景はこうです。抑うつ症状や自殺燃料の診断といえば、未だに患者さんの自己報告と臨床医のインタビューがほぼ全てを占めています。つまり、主観的評価ということですね。経験豊富な臨床医なら、見落としたりはしないかもしれませんが、患者さん自身が症状を軽く見積もったり、医療者には本当のことを話しにくかったり、そういった根本的な限界があるわけです。そこに目をつけたのが、眼球運動という指標です。抑うつや自殺燃料を抱えている人というのは、注意の向け方や感情処理の方法が、健常者と明らかに異なっています。その違いは、眼球運動に現れ得るというのが研究の基本的な着眼点です。研究チームは読むタスクと感情反応タスクの最中に眼球運動を記録し、深層学習モデルで分析しました。結果は期待以上でした。抑うつと自殺燃料の両者を健常者と区別するモデルの AUC は0.793。95% 信頼区間が0、766から0、819というのはかなり堅牢な成績です。注目すべきは、自殺燃料だけに絞って識別したら、AUC は0.826にまで上がるということ。眼球運動が自殺燃料という、より深刻な状態により強く反映されていることを示唆しています。一方、抑うつと自殺燃料のある患者さんを、互いに区別するモデルはどうか。AUC が0、609とぐっと下がります。両者とも眼球運動に共通の特徴を持っているけれど、完全には分離できないということですね。これもむしろ納得のいく結果です。眼球運動パターンが最も顕著に現れたのはどこか。反応を生成する場面と否定的な刺激を処理する場面でした。感情的に負荷の大きい内容について思考を巡らせるときに、特徴的な動きが現れているということになります。この研究の価値を考えてみましょう。今、抑うつや自殺燃料のスクリーニングといえば、PHQ-9 のような質問しか詳細なインタビューが中心です。どちらも重要なツールですが、主観性をどうしても避けられない。特に自殺燃料を抱えている患者さんというのは、それを隠そうとする傾向も少なくありません。だからこそ、客観的で計測可能なバイオマーカーがあれば、スクリーニングの精度は格段に上がる可能性がある。眼球運動の強みは、ここで、患者さんが意識的にコントロールしにくい、健常者みたいな眼球運動を演じるのは難しいんです。本人の努力ではごまかせない、それが眼球運動という指標の価値なわけです。臨床応用を想像してみます。精神科初診時のスクリーニング。治療効果の客観的評価、自殺リスクの早期同定、こうした使い道が考えられます。そしてデジタルヘルスケアの時代ですから、スマートフォンのカメラで測定できるようになれば、アクセス可能なスクリーニング手段として、広く浸透する可能性もあるわけです。もっとも、この研究がクロスセクショナルデザインという点は、忘れるべきではありません。因果関係は、示されていないということです。今後は縦断研究で、眼球運動の変化が抑うつ症状や自殺燃料の改善と連動するかどうか確認していく必要があります。サンプルサイズの拡大や異なる民族集団での検証も欠かせないでしょう。要するに、この研究は客観的なバイオマーカーを通じた新しい抑うつ、自殺燃料診断の道を示したものです。深層学習と眼球追跡技術の組み合わせが、従来の自己報告に基づいた診断より、優れた識別性を持つ可能性がある。基礎研究の段階ですが、臨床応用が実現すれば、特に自殺リスク評価の精度向上に大きく貢献するだろう。精神疾患の診断というのは、長年、主観的評価に頼ってきた領域です。 だからこそ、客観的指標の導入は、本当に革新的になる可能性があるんです。デジタルメディシンの発展として、これからも注視する価値がある研究だと言えます。今回は以上です。ご聴聴ありがとうございました。